現在はですね、2019年の7月の31日のですね、なんだっけ、水曜日です。私はですね、何度も言ってますけど、精神世界的な云々にですね、あまり思い入れがありません。現実世界とですね、我々の肉体の世界ですね、五感で感じられる世界とですね、その精神世界のあるものとですね、その無理やり分けて、そしてですね、こことここは別であると。そして僕はですね、あなたはですね、その上の領域であるとかですね、エネルギーの密度の高い領域だとか、まあ何でもいいんですが、軽い領域でもいいんですが、そこに移動することを覚醒だというふうにとりあえず決めたときにですね、自分だけはそのですね、その何だろう、高いエネルギーのところに移動するということを目指して、そのために生きてきたんだって、こう、なんだっけ、そういう設定条項を自分にですね、課して、まあ、一生懸命計算しておられるのかもしれませんけれども、何かの本を読んでですね、分かったつもりになっているのかもしれませんけれども、本を読んだだけで覚醒できると思ってらっしゃるのかもしれませんけれども、結局それはですね、同じもののですね、情報、だから私、情報パケットという言葉をよく使いますが、同じ情報パケットが劣化しながらですね、抵抗値の多いところに、先端にまでたどり着いていくその流れの中で、どんどん情報のエラー、欠損が起きながら、変質が起こされながらですね、まあ、それでもですね、大元の情報にですね、近いような映像であるとかですね、映像であるとか、動画であるとか、熱だとか、光だとか、そういうふうなですね、表現をするために、まあ、形を変えて、存在というふうにですね、出てくるわけなんですが、元は同じなんですよ。しかし元は同じものをですね、違ったふうに解釈し、認識し、世界そのものの全てをですね、再びそれぞれ違ったものに組み替えているというのは観測者の問題なんですけれども、まあこういうこと言うと分かんなくなるんで置いといて、精神世界系というふうに関わるような人々というのは、だからですね、この現実世界におけるです、人間と人間がですね、営む、その何だろうね、起こしてしまうような出来事に対して、あまり関心がないように見えます。私はそれははっきり非常に良くないと思います。世界の形というかですね、成り立ちというものをきちんと観察すれば、いわゆるそれらの方々がですね、そっちの方が大事だというふうに思っている精神世界とやらの、領域とですね、まあ、かぶさるというか全く同じものだということにですね、なんか気づいてくるはずなんですけどね。いわゆる精神世界領域に言われるところで、例えばエルランティだとかエホバだとか、そういうエホバというのは全体主義、独裁国家、善が5つとか言いながらですね、結局その中に私的なが、死が、まあ毒が、まあいろんな言い方あるんですよね、コガとか。こういうものがですね、支配構造の基本プログラムになっているような領域。エルランティというのはですね、エルランティ領域派閥というのは、支配する側とされる側というものを意図的に明確に作って、その中に三角形の支配構造のね、あの形を作り、キャップストーンに向けてエネルギーを回し、みたいな形でですね、あの霊団というかですね、派閥というか、これを維持してきたような、あれらのシステムって、そのまま地球に、転写再現というのは、なんていうかね、ガリバン釣りってもうないか、まあ、ああいうガリバン釣りか、プリントごっこももうないか、ああいう形で、パッシャンパッシャンとですね、版画のように右から左に転写してですね、送り出されているようなもの、同じような形である、同じような型である、テンプレートである、というふうなことをですね、見りゃわかるはずなんだけど、私はなんかね、宇宙全史のですね、掲示板見てるような人たちで、きっと現実の政治には興味がなくて、自分は選ばれた存在だからね、自分こそがですね、いろいろ覚醒だとか、あの人たちが覚醒だとか、学びだとか、気づきだとか、うんぬんという言葉を使うのは、私非常にうさんくさく思ってます。あなた日常生活で何も気づいてないんですか？あなた日常生活で何も学んでないんですか？あなた現実の政治家におけるですね、政治思想であるとか、その政治思想を履行するときにおいてですね、人間の世界だからこそ起きるような矛盾であるとか、そういったものに対してですね、あれ？なんでこんな風になるんだろうって、一秒も考えたことないんですか？考えたことないから気づきがない、学びがないんでしょ？この現実世界では。あなたアホですか？という風なことをですね、心にですね、1秒ぐらいは思うんだけど、言いません。怖いから。熱心ビリーバー怖いんですよ。どこの領域だって。漫画の熱狂的ファンだかとかですね、アニメの熱狂的ファンとかいるでしょ？あれとあんまり変わんないです。なんでそんなに重いんですかね、考えが。この自分のですね、採用したですね、例えば宇宙全史掲示板とか、ああいうとこ、あれを腐してるわけでもないしですね、一方的に批判してるわけでもないんですが、あそこに到達した、たどり着いた自分は偉いんだ、特別なんだ、みたいな、考え方、波形をですね、心の中になんか隠し持ってるというか、隠し持ってるその状態にも気づいていないというふうなキャラクターがですね、なんかこいつ、そんなふうな、なんていうかな、俺ってすげえ、俺すげえ、これまあエゴって言うそうですが、私エゴのことって言われてもようわからんのだけど、正直言うけど。 なんかそういう印象がですね、私の中にはあります。でですね、そういうですね、一見他人を腐すような、批判するような、非難するような、こうした言葉もですね、私持ってしまうんですが、それを悪いとは別に思わないんですよ。これからの新しい世界においてですね、あなたは絶対聞きたくないでしょう。そういうおとなしい、なんか、清らかな世界だけがですね、これからの世界なんだ的な形でですね、全く新しい世界のことを、イメージしておられる方には聞きたくない言葉でしょうが、意図的にあえて言っておきます。全く新しい地球というのは、差別をすることも、人殺しをすることも、盗むことも、何もかも、自殺することも、何もかも、許されている世界です。本当に自由な世界というのは、制限拘束がないんですよ。わかりますか？人を殺そうが、自殺しようが、騙そうが、盗もうが、ね、差別しようが、自由なんですよ。ただ、それをやれば、因果応報の関係として、誰からも相手にされなくなるというふうな分かりやすい動きが起きてくるからしないんですよ。そんなことは。ちょっと考えれば分かるだろうということがあまりにも明確になっている世界なんですよ。人間の数が減っているというのはそういうことです。ごまかすことができない。隣とかですね、両隣にいるような、隣両隣にいるような一番近い人が30キロ先にいるだとか、そんな世界です。そんな世界で騙して、損すんの自分ですよ。一旦そんな世界で信頼とか信用を失ってしまったらですね、二度と相手にされないんです。食べ物を分けてくれないんです。交際してくれません。話し相手にもなってくれません。勝手にやってりゃいいじゃん。やってろよ。こんなもんです。すべてが自由であるというのは、自分を害する自由、他人を害する自由すら含んでおります。差別する自由すらも含んでおります。ただそれを採用するかしないかは、あなたなるものが決定しなくてはいけません。誰かに許可を、認証を求めるようなものではありません。そして、例えば誰かを差別する、盗む、騙す、殺す、自分を殺す、自殺などをですね、するという、そういう一見既存の世界におけるマイナスネガティブだと思われるようなことを採用する、それらすべての行為に対して、全部責任を持たなくてはいけません。だから私はこれ何度も言ってます。誰も聞いてないけど。自分の心の中で、いやいや、これちょっとまずいんじゃない？というふうなことを自分自身に問えば、まあ本当はですね、この自分の心の中で自分の声で自分で対話するということはね、やっちゃいけないとは言わんだけど、言わんのだが、あまり効率よくないんだけど、本当はね、でもそれしないとですね、わからないような段階にいるのが我々なので、やっぱりそれをしろというふうに私は言うんだけど、聞きゃわかんだよ、お前。自分自身によ。あ？いや、これ僕今からここの畑の作物を泥棒しようと思ってるけど、泥棒したらきっと作った人は悲しむだろうな。でも泥棒しちゃおうというのが楽しい、正しいのか、自分にとってですよ。でもこれ俺腹減ってっけど、取っちゃったらやっぱ育てる人はやっぱり怒るだろうなとか思うだけ。いや、腹減ってるから育ててる人探して分けてもらおう。これが多分おそらく正しい回答。なんかね、あるだろう。今まではその正、邪、正、善、まあ、なんていうかな、悪と正義でもいいや。それすらですね、全部与えられて、で、これとこれをこれを採用しなさいね、みたいな。そういう世界にいました。今もいます。法における支配、法をですね、守らなければ暴力装置によってですね、それを守らせる世界でもあります。私はそれがダメだと、決めつけるわけじゃないんですよ。それすらも自由の中に実は含まれていることなので、一方的にですね、これはダメなんだとかって、まあまあやりたい人もいるんでしょうけど、私はそこまでは言いません。人間が言語によってですね、考えた、これら社会構造一般からすべてですね、本当はその自覚自我をですね、脱出させなくてはいけないというのはあります。あります。ありますが、しかし、だから私、その流れの中とですね、そうだ、今日から覚醒を目指すんだ、俺は偉いんだ、みたいな。なんかこういうのがですね、同じベクトルに合流してですね、なんか私についてこいみたいな形のですね、なんかまあそういう人もあんまりいないけどね、それは非常に気持ち悪く思っております。黙ってやれよと。だからね、私は宇宙全史掲示板と言われるものにおいて、書き込んでる人には実はあんまり興味ないんですよ。前から違和感あったんだけど、なんだこいつらみたいな。最近それがよくわかりました。まあ、悩んでることに対して、おそらく、 有識者と言われるような人に相談するという形になっているのであれば、それは一定の安心できるような言葉を得るという意味においては意味があるのかなと思うはないでもないんですが、なんだか覚醒を目指すとかですね、うんぬんかんぬん的なそっち方面の、これ前にも言いましたね、黙ってやればいいんじゃないですかね。だから黙ってやる。しかしその上で、じゃあやり方がわからないので、やり方はどうもあなたが知ってるようですから、それは教えてくださいというか、なんかそういう質問にすればいいんじゃないですかね。なんで許認可得るんですかね。何とかやりたいと思います。いや、黙ってやれよ。聞かなくていいよ。マラソンしたいと思います。トレーニングしたいと思います。トレーニングしました。だから、いちいち思わなくてもいいし、ね。したからしたと言ってですね、トレーニングしたから、マラソンしたからと言ってですね、報告しなくてもいいですよ。黙ってやれよ。黙って何事かに気づき、何事かに実際に行動しろよ。私、こういうふうに命令に聞こえて吐きたい話、プンプンとか言って怒ってる人もいるでしょうけど、なんで聞くんだろう。なんかよくわかんない。だまあ、なんていうかね、そういう段階の魂をなんとかしましょうねという意味の、これなんか私、こういうことはあんま言いたくないですよ。上から目線だから。だけどね、なんかきっと私のこういう言い方で怒る人いっぱいいるでしょうけど、きっと恵まれてるんだろうなと思って、ある意味友達がいないとかですね、うんぬんとか、そういうたまに書き込みありますよね、掲示板とか。友達がいないとかで知った人、でもそれはそれでも親子の間に会話はあるだろうし、何らかのつながりがあるんだろうねと。あの人たちは本当の孤独を知らないんだなと思って、本当の孤独というのは山奥だとかですね、無人島にいるのを本当の孤独とか言わないんですよ。まあでも本当、じゃあここで本当の孤独はこうだよという、まあ私ご説明してあげてもいいんですけど、それがですね、俺すげーになっちゃうんで、まあいつかまた言います。長くなるしね。しかし本当の孤独というのは、孤絶した領域の中でたった一人でいるということも、まあ孤独っぽいけど、実はそれは私は本当の孤独ではないだろうということを言います。一番わかりやすい例えで言えば、異世界異邦人、あなたがですね、外国語何も喋られないの、喋ることができないのに、例えば北欧であるとかですね、南米であるとかの街の中に一人放り込まれる。これも若干近いんですが、これも実は本当の孤独ではありません。まあ若干近くはあるけど、それは自分が何もできないという意味における絶望に近い気持ちであってですね、孤独というよりはちょっと違うんですね。まあ若干近づいてますけど、どうでもいいや。ねえ、俺みたいな声聞くなよと、いろんなことを、最近だんだんネガティブなの、知らねえよお前だ、なんでやさぐれてる私。まあね、この現実の生活っていうか、現実の世界がですね、本当に最後の段階で壊れていく流れの中に入っているにもかかわらず、そんなものには興味がないと、まあ上から目線でこの世界を捉えてらっしゃる方もいてもいいんですけど、それはおそらくですね、そういう方々の足を大きく引っ張るご自身にとっても相当マイナスな世界に対する認識のやり方じゃないんかなということを、私はあなたにですね、今日のオチだということにしてそれを伝えます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。